おはようございます。2016年12月21日水曜日6時5分になりました。ということで、水曜日ということで、水曜日はですね、毎週週刊 IT トレンド X 配信しておりますんで、またよろしかったらそちらの方も聞いてみてください。もうそろそろね、年末になってきて、ニュースネタもだんだんこう絞られてくるわけですけど、だんだんあのね、来週あたりなんかはだいたいニュースサイトとかって、今年の重大ニュースとか言ってなんか特集組んだりとか、そんなことやり始めますけどね。まあ、さて、ですね、今日のニュースはですね、ピックアップするのは、IT メディアから。Facebook のザッカーバーグ CEO、自宅の AI 執事プロジェクトの成果を報告。ということでですね、これは何なんですかという話ですが、アイアンマンっていう映画、見たことある人は分かると思うんですが、あそこでですね、コンピューターがすごい秘書というか、執事みたいな感じでですね、こういろいろ話しかけて、いろんなことをやってくれるんですね。そのジャービスっていう名前で出てくるんですけれども、その家の中のコンピューターというか家電とか何から何まで全部つながってて、こう、ジャービス何とかかんとかしてくれみたいなことを言うと、こうピッとこういろいろ動かしてくれたりするんですね。その当然電気をつけたり消したり、そんなもんは当たり前ですけど、そのアイアンマンのいろんなプロテクターとかあんなのとやり取りしながらデータを送ったり、いろんな解析したり、制御したり、いろんなことやってくれるわけですけども、まあそういうものをね、こう個人個人のその秘書というか、エージェントというか執事みたいなものをこう作っていこうというので、これはですね、マーク・ザッカーバーグのどっちかというと趣味の領域でやってるみたいなですね、会社でやるというよりも。で、マーク・ザッカーバーグ本人がプログラミングをしてですね、で、今のところ自宅の照明の調整とか、好みの音楽の再生とか、あと訪問客の顔の認証システムとか、そういうのがこう作れてできたよんっていうことで、なんかオープンソースでこれは提供していくって書いてですね、というようなことをやってます。まあこれ以降ですね、いろいろあれやこれややろうとすると、単にプログラミングだけじゃなくて、いろんな機械と連動していかないといけない、ハードウェアをこう作らないといけないっていうんで、まあちょっとこれからはね、いろいろ時間がかかるというようなことをみたいなんですけど、ただこれをやってきてザッカーバーグが言ってるのは、その人工知能というのは人間より正確な視覚、聴覚、触覚、言語を持つ AI システムが5年から10年以内に実現できるという予測をさらに自信を持てたと言ってまして、まあ、これはね、確かにその通りだと思うんですね。まあ、これまで何回も言ってきたと思うんですけど、一つはそのセンサーなんかの技術ですね。で、IoT とかインターネットオブシングスでいろんなものがつながっていって、そのコンピューターがそのデータとして扱うためのいろんな情報がですね、大量に、取り込めるようになったと。で、例えばね、そのドアの開け閉めみたいなこととか、照明のオンオフみたいなこととか、家の中の明るさ、家の外の明るさ、雨が降ってきたとか、寒いというか、まあ、家の温度ですよね、室温だとか、あるいはもっと言うと、その部屋の中に何人今いるのかとか、椅子の位置が変わったとか、コップが空になってる、コーヒーがいっぱい入ってるとか、そういうことをデータとして、コンピューターが取り込めるようになったわけですね。で、要はそういう人間で言うと五感、五感っていうのは、味覚とか聴覚、視覚、皮膚感覚とか、そういうのをですね、コンピューターが持てるようになってきてるわけですよ。そういうセンサー技術とか、そういうネットワークの技術が進化してきて、いろんな情報をコンピューターが取り込めるようになってきていると。で、もう一つは、その大量に入ってきたデータから 人間が指示を出すんではなくて、コンピューターがそこから何が最適な答えなのかっていう最適解を見つけるっていう、そのディープラーニングの手法だとかが出てきて、で、その複雑なプログラミングをしなくても大量のデータを与えれば答えを自らコンピューターが見つけ出せるような、方向が見えてきてるということなんですね。で、まあ、当然その前のそのビッグデータの解析だとかそういう技術もありますし、その辺が実用化できるようになってきてるっていうのが非常に大きいなと。なので、まあ、本当に5年10年以内、まあ、本当に10年以内にはそういう一人一人がこういうコンピューターの、秘書とか執事みたいなのを持ってるっていうような、実態はね全部一つなのかもしれないですけども、ワトソン、巨大なワトソンみたいな IBM のワトソンの人工知能みたいなやつがいて、でそいつのエージェントみたいなのがいっぱいいて、そこからこうやり取りしながら大量のデータを処理しながらですね、それぞれの人の好みとかそういうものを解析して快適に暮らせるようになっていくと。でいろんなアドバイスをしてくれるし、先回りしていろんな予約してくれたりとか、そんなことができるような世の中になるっていうのは、もう10年ぐらいで多分ねかなりのことができるようになると思いますよ。インターネットなんかもすでにね、検索結果なんていうのもそれぞれの人の過去の履歴とかそういうものからその人の好みに合ったものを表示するようになってきてますし、でそれに合わせて広告なんかも変わっていくし、それからスマホはね GPS の情報とかでどこに今いるかによってその位置の近くの情報を優先的に出すとかですね、いろんなことができるようになってきてるわけですね。で Amazon とか楽天なんかもそのレコメンドって言って、そのこれを買った人はこんなものも買ってますよっていう、その同じような傾向の人にこうおすすめの商品とかを出すようになったりとかしてきますよね。してますよね。なので、それがさらにもっと進化してきて、日常の生活の中でスケジュールだとかそういうものもどんどんAI が勝手に処理してくれるんで、いちいち手帳につけるとか、その記録するっていうこと自体がもうやらなくなっていく、人間がもうコンピューターがやってくれるのが当たり前っていうね、それでもう明日こういうスケジュールですよとかいうのも1日の例えば寝る前とか朝起きて一番の時にとかこう教えてくれるわけですよね。でそれに合わせた服をどうすればいいのかとか、まあ、細かいことで言うと傘を持っていく方がいいのかどうなのかとか、そんなことを全部こうやってくれる。まあだからそういうところがもうどんどんできてきて、そんなところに人間の頭を使う必要がなくなってくるんですね。もっともっとクリエイティビティのあることとか、本当に本人の好きなこととか、そこにもっと集中して特化して頭を使うっていうことができるようになっていく。多分そんな世界がこれから先待ってるんだと思うんですね。で、もうこれももうね聞き飽きたかもしれませんが、もう衣食住に関しては人工知能とロボットでもうどんどんやってくれるんで、人間がいちいちそんなこと心配しなくてもいいわけですよ。勝手に作ってくれるし、バランスの考えた食事とか全部作ってくれるし、そんな衣食住を心配するなどということはもうどんどんなくなっていく。もうねロボットの紐生活っていうのが人間の姿になっていくんだと思うんですね。で好きなことをやってるっていう、まあ、だからそれに対してこうどんどんこうなっていく。人工知能とかそういう AI とかが進化、まあ、人工知能一緒ですね、 AI が進化してネットワークがこう張り巡らされて、もう本当そのそういう世界の中で生きていくことになるんだと思うんですよね。でただまあ一方でザッカーバーグが言ってるのは、本当その学習材料を与えずに完全に自ら新しいスキルを身につけられるシステムの構築は難しいと。そこはね本当に新しいブレイクスルーが必要になってくるんですよね。今のってそのディープラーニングとかそういう手法って膨大なデータを解析してそこからルールをこう見つけ出してくるんで、膨大なデータがないとできないんですよ。なのでそれがないもの、人間っていうのはそんな膨大なデータを必要とせずにいろんな判断ができるんですね。Google が一番最初にそういうディープラーニングの成果として発表している、その大量にネット上にある写真をいっぱい見せて、 何万枚と何百万枚かななんか見せて、で、猫っていう概念をこう見出したと、こういうものが猫ですよねっていうのがもう理解できるんで、これは何って言った時猫ですっていう答えたり、あ、猫じゃありませんってこう答えれるようになったと。で、別に猫っていうのはこういう耳の形をしてて、こんな目をしてて、こんなあのヒゲがあってみたいなことは教えてないんですよね。で、そのためには膨大なデータがいるんですよ。ところが人間って、じゃあそんな何万匹も猫見たかっていう話になるわけですよね。見てないですよね、生まれてからこの方。そんなせいぜい見てても何十匹レベルですよ、猫って。そういう職業についてる人とか、あの何百匹、何千匹、何万匹って見てるかもしれないですけど、普通の人はせいぜい何十匹ぐらいしか猫って見てないと思うんですよね。だけど、これが猫でこれは猫じゃないっていうのを理解できてるんですよ。ちっちゃい子でも何回かこれがニャンニャンよって教えてると、犬と猫の区別なんていうのはもうできるんですよね、チビの時に。もうそんなに何百万匹もう何万匹も犬とか猫とか見てなくても、それを区別できるようになっていくんですよ。だからそこの分類するっていうところに関しては、そういうその識別したり、これは何っていうのを覚えるっていうところはですね、人間は全くそんな学習の仕方とまたちょっと違うんですよね。基本的な何かを持っていて、パターンというか何かがあって、それに合う合わないっていうのをこう自動的に選別してる。だからそこの仕掛けが分かってこないとですね、今の人工知能の延長線上とはちょっと違う方向になるので、やっぱり全く違うブレイクスルーが必要になるんですよね。少ないパターンであってもそこから見出せると。だからここがですね、分かってくると全く違う人工知能が出てきて、その時こそですね、ちょっととんでもないことが起きると思うんですよね。今は膨大な数を処理することによって、膨大な学習時間をかけ、時間というか、まあ、回数ですよね。時間はどんどん短縮できるんですけど、その、システム処理能力を上げていけばいいんでできるんですけども、そういう学習度合いが驚異的に伸びるようになるとですね、そこの、ブレイクスルーが起きると、それこそあっという間に瞬時に人間を凌駕してしまうと。人間にはもう理解できない判断をし始める。で、なぜそれが正解なのか人間にはもう理解できない。いくら説明されたところで、人工知能が事細かに全部理由を言ったところで、その理由が理解できない。多分ね、そういうことになってくる。だからそこのブレイクスルーができた時の方が、私は驚異的に人工知能っていうのが変化してしまう瞬間になるんじゃないかなと。まあ、またそれ自身を人工知能が見出すのかもしれないですけどね。まあまあ、どっちにしろそういうとんでもない世界に入ってくるというか、今までだったら、なんていうのかな、人の考えたら誰かの頭の中にあったものをこのように具体化した中でみんな生活してるんですね。まあまあ、ちょっと私の住んでるようなめっちゃローカルな場所行くと、人間が作り出したものってごくわずかしか、周りは山とか田んぼとか、まあ田んぼはまだ多少人間の手が入ってますけど、山なんて別に人間が作り出したものではないですからね。もうそもそもそれは人間が誰かがイメージして作ったものでも何でもないものがその辺にありますから、だけど都会に行くと、本当に都心部って人間が考えたものばっかり、誰かが考えて作ったものばっかりなんですね。人口、まさに本当に人間の誰かの脳の中にあったものを具現化して作り出したものに囲まれてるんですよ。で、それが人工知能がどんどん進んでいって、これからの世の中はコンピューターが計算して作り出した世界を具現化したものの中で人間が生活しているということになってくるんですよ。だから一種のどでかいコンピューターのシミュレーターの中で人間が生活してるっていうことになってくるんじゃないかなと思うんですけど、それがね、不快かどうかは別の話です。これはもう本当難しい話なんですけども、野生生活、野生の中でこう生きるか死ぬか、食うか食われるかみたいな中でいてる野生生活、野生動物とですね、動物園の檻の中でぬくぬくこう定期的に餌もらって 生活してるのとどっちが幸せなんやっていうの、これすごい難しい話なんですよ。ねえ、そのなんか動物園の檻の中でかわいそうとか言うけども、でも食われる心配ないし、怪我したら治してくれるし、病気しても治してくれるし、だからめちゃめちゃ長生きですよね。あの犬とか猫でも人間に飼われてるとめちゃめちゃ長生きになってるわけですよ。であれ、野生の野良猫とか野良犬とかってものすごい短命ですよね。怪我したってそれは誰も治してくれないし、病気になったら当然その薬も与えられないですから、もう死ぬしかないですよね。そういうなんで自力で自然治癒力で治せるっていうのはものすごい少ない確率なんで、ほとんどがやっぱり大きい怪我したりとか病気になったりしたらもうそのまま死んでいってしまうわけですよ。それが自然界の方なんで、やっぱり寿命ってすごく短い。でも人間の中で飼われて犬とか猫っていうのは本当にもう驚異的な長生きになっていく。だからどっちがいいのかって非常に難しい話で、そのコンピューターが作り出したシミュレーターみたいな中でぬくぬくと育っていく人間っていうのは驚異的な 長寿命にこれからなっていくんですよね。でそういう中でこう生活するっていうのが不幸なのかっていったら決してそうではない可能性もあるね。そうじゃない世界でもう本当その、なんていうのかな、自分で全部考えて自分でこう生きる術を見つけて、で衣食住も自分たちで作ってっていうのが、まあそれがねいいっていう人はいいと思うんですよ。別にそれが正しいとかは間違ってるとかではなくて、それが好きか嫌いかだけの問題にどんどんなっていくんだと思うんですよね。どっちが人間らしいとかっていうのはちょっともうね違う次元の話に、そこはあんま議論しても意味がないというのは、好きが嫌いかしかなくなってくる世界に本当入ってくるなと思いますけど。あ、すいま、すいません。ごめんなさいね。なんか急にむせてしまった。まあ、こんな話をしてると延々また話をしてしまうので、ちょっと今日はこれぐらいで。もう残り、今日21日なんで、ね、あと10日ほどになりましたけども、どうですかね、もう今週で来週ちょっと行ったらもうお休みって感じですかね。そんな中頑張っていきましょう。でまたインフルエンザとかね、ノロウイルスとか結構流行ってたりしてますんで、その辺の体調管理、本当ね、年越しに向けてちゃんと体調管理しとかないと、また飲み歩いてばっかりの人もいるみたいなんで、気をつけてください。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。